リスナーの皆さん、こんばんは。ワクワク今日の公共人材の時間となりました。パーソナリティの高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組ではまちづくりに貢献されていらっしゃる皆様の取り組みや夢についてお伺いいたします。ではこれからのしばらくの時間お楽しみください。この番組は京都信用金庫、アミタホールディングス株式会社、株式会社アクティベイト、株式会社上田本社、地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたします。今日のゲストは株式会社上田本社代表取締役社長の岡村道康さんです。インタビューをお聞きください。では岡村社長、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
でははじめに上田本社の、事業概要を教えてください。
私ども上田本社はもともとは文殺しから始まった会社なんですけども、その後、事務機の上田としてで、以前は看板も上げておりましたので、そういった形でちょっと知っていただいているケースが多いかと思うんですけども、ただそのオフィス職場に出入りしているといいましても、どうしてもその機器類ですとか、その場作りというか、その施設だけのを作るということでしたら、どうしてもその我々の付加価値ということが出せないということが一方であるに対して、その、そういう目でこう働いている人の価値というか、可能性とかですね、そういうことが引き出されているのかなというふうに日本のオフィス環境を見たときに見ていきますと、全然そうじゃないなということに気づきましたので、今ではですね、その働く環境の総合商社というふうに銘打ちまして、人がどのようにすればやる気を持っていけるかとかですね、どのような人がこうどういう場を作っていくと価値が発揮できるかとかですね、そのような展開をやっておりまして、その職場環境を全部トータルサポートして、我々が考えるようなそのいい会社をですね、増やしていきたいなみたいな形で、現在は取り組んでおります。その京都流議定書というのも実は10年前からやってまいりまして、今年でその10回を迎えたんですけども、もともとはやっぱ京都というところで、これも本当に素朴なこう自分の思いからずっとここに至ってきたんですけど、単純にその京都っていうところはその数値化されたことだけで価値判断してないと言いますか、もっと平たく言いますと、例えば企業においても決してその売上が大きいからすごいということだけで見なさずにですね、やっぱりそこであるこう格だとかですね、歴史だとか、その老舗であるとかですね、そういったところら辺をまだ京都は重んじるところがあるなというところを思いまして、でそんなことを考えてると、そのいわゆるその数値化されないような価値みたいなところに、日本自体がですね、本当はそういうところに強みがあったんじゃないのかなと。でそういうことを思っていくと、京都流議定書というとどうしても京都がすごいみたいな、形でちょっと思われがちなんですけど、決してそうじゃなくって、本来その日本の強みっていうのがまだその京都にはまだ残ってるというかですね、だから京都がというよりはその本来の日本の強み良さみたいなところをもっとはもう一回ですね、再発見というかしていって、そういうところら辺の価値をもっと発信していくというか、そういうことが大事なんじゃないかなというところを思って、一つはずっと10年間追っかけてきているところはその数値化されない価値が大事なんじゃないか、そういうところを見出していこうというようなことを思ってやっているところですのと、もう一方ではやっぱりそのいろんな素晴らしい活動だとかいい思いというのがやっぱりそれぞれでバラバラになって行われてたりするのを、なんとかこう一緒にできないかとか、あるいは混じり合わすような場が作れないかなとかですね、で、その混じり合うことによってまた新たな価値が生まれるんじゃないかなというような思いを持ってやってまして、ずっと追っかけてきたのはこの2点をが変わらないベースのところであります。で それに対してその毎年毎年そのベースがあってのトピックスみたいなことがあって、まあ今年の場合はそのそれこそその国の方が働き方変革とかいうことをずっとまあ声高にやられてますので、まあそういうその決してその価値じゃない、その売上とかね数値だけを追っかけた展開ではない、あるいは効率だけを測ってとか、まあ人をね、まあ都合に合わせてなんかこうカットするとかですね、そういうような決してその利益、目先の利益だけを追っかけるわけじゃないとかですね、なんかそういうところじゃない、まあ京都流のそういう面でいうと京都流のやっぱりいい会社みたいなことはどんなね、どんな要素があるんだろうとかですねみたいなことで、今年はその京都流いい会社とはというテーマで、3日間開催をいたしました。
今働き方改革っていう言葉が出ましたけれども、まあ、国が提唱しているわけですけど、それよりずっと前からそういうことを考えて、もう進めてらっしゃるというそんな感じでしょうかね。
そうですね、そう言っていただけるとありがたいんですけど、その我々こう、そもそも会社の目的って言いますかね、会社って何のためにあるんだろうとかっていうことをか、考えますと、本来はやっぱり世の中の役に立つべきものというか、世の中の役に立つから会社っていうのも存在するんだろうということを思ってまして、でそういう目で我々のその環境を見たときに、そのオフィスとか職場環境ということがありましたので、そこをですね、よくしていこうということをがですね、ちょっと考えてたところなんですね。で先ほども言いましたように、そういうところでそういう目線で見た時に、なんかこう全然人が生かされてないとかいうところが、働いてる人がですね生かされてないみたいなところにが、大きな気づきがあったもんですから、そこを本当に生き生きとして、してもらうようにできないかと。で、もっと言えば、やっぱりその成人してからほとんどの時間がですね、好む好まざるを関わらずですね、やっぱり働いてる時間というのは大部分を占めるわけですから、そこをなんとか豊かにできないかなと。でもしそういうことができれば我々の存在価値ができますし、その何ですかね、その会社としての本当にその社会に対しての、役割ということを果たしていける、ひいてはそういうことでうちの会社で働いている人たちもそこでこう社会とのつながりができるみたいな、そんな思いでちょっとずっと展開をしてきておりまして、で、それでこう今国の方がああいう形で働き方変革ということで、ちょっと言ってるところなんですけど、そこに対してはやっぱりこうどうしてもその制度だけではなかなか難しいと思いますので、我々それに対してやっぱりこうそこの風土だとか、その制度を生かすためにもその風土を作っていかないとダメだとか、でその上で初めてそういうどういう環境場がそういうことに馴染むかとかですね、そんなところまでちょっとトータル的に考えてやってるというような展開です。
2016年度の今日の公共人材大賞の授業で、株式会社女神の小島雅子さんが、受賞されたんですけれども、その株式会社女神は女性の働き方ということを考える、考えて作られた会社というふうに、しかも上田本社さんの子会社ということで伺ってますけど、そういうことも先ほどの働き方改革につながるようなことなんでしょうか。
そうですね、我々その職場環境、働く環境全般のですね、やっぱりその課題に対してアプローチをしていこうということで取り組んできてましたので、その中で自社内、上田本社内でもその女性の働き方ということをですね、なんとかこういい形にできないかなっていうことで、総合職の女性社員を我々の方で入れて、その女性に担当してもらってとかいうこともずっとやってきたんですね。数年間やってたんですけど、なかなかそれがやっぱり我々のこう規模感の中でやっててもなかなかこう進めていけられないというところがありまして、そこにその今 子会社になりましたけど、その代表をやってる小島というのが、やっぱりその、まあ、その働く女性なんかの支援みたいな形で、やっぱりそういう、こう女性起業家の方々が集まるような場を作ってましたんで、でそこに対してのその思いとか、やっぱり社会課題というのの意識が同じだったもんですから、まあ、それだったらもう一緒にやるかというかですね、もうそこを会社にしてしまって、まあ、やってしまおうかという話になりまして、でそこで我々の方が 100% 出資をさせてもらって、そのまま小島というのが代表で、そのまま自分の思いに向けてですね、まあ、そうするとそれは当事者の課題ですから、当事者意識で、我々がその男性の頭で勝手に考えて女性でこの方がいいだろうとかですね、そんなことやってるよりもやっぱり当事者が、自分たちがね、どのような環境を作っていったらいいかという目線でやってくれますので、でその代表でもう自分たちの思いを達成するという形に基づいて今やってもらっているというのが株式会社女神でございます。
では最後に、ソーシャルビジネスだとか街づくりとか、そういうテーマで動き出していらっしゃる方々たくさんいらっしゃると思うんですけども、そういう方に向けてメッセージをお願いします。
はい、本当にこれからの時代って言いますか、今の時代ですね、まさにそれはもう言うまでもなく、国の方も各自治体の方ももうみんなをこう面倒を見るというか、キャッチアップするっていうところはもう財政的にも厳しいというのはもうみんな分かってる話でありという中で、やはりその本当に自分ごとでね、その課題に向けて、それこそ自分の人生をかけてっていうことをやっていかれる方っていうのは本当に重要なというか、これからの日本とか、まあ、あるいは当然世界とかですね、いうことを救っていく役割を担われると思いますので、本当にそれは思われた課題に向けて、頑張っていただきたいというのがもう率直な気持ちです。でその中で、我々もちょっといろんな人と関わりを持ったりしてますけど、よくこれは言うんですけど、できるだけいろいろこういろんな人とやっぱり交じってほしいと言いますか、割と目にするのはそういう社会課題、ソーシャルビジネスとかっていう方々がですね、意外とですね、同質的な人で集まったり、いわゆるそのまあ自分のこう仲間内っていいますか、気持ちが通じる人だけでつるんでるというかですねいわゆるこう批判的なところにあんまりこう耳を閉ざしてしまうみたいなことも結構あってですね、でそうするとなかなかその課題を解決するっていうところに至らないので、やっぱりそこのやっぱり大きな思いを持たれているところについてはですね、なんかやっぱりちょっとね、違う方々っていうところの意見もね、うまく取り入れてとかいうところら辺のことはですね、ぜひとも意識してやっていただきたいなというふうに思います。まあなんせそれをやるためにもやっぱり思いが一番大事ですから、その思いを持ってられる方っていうのはもう本当に貴重な存在だと思いますので、まあね、いろいろ大変だと思うんですけども、そういうことに向けて、頑張っていただきたいと思います。
今日のゲストは株式会社上田本社代表取締役社長の岡村光康さんでした。では次回をお楽しみに。この番組は京都信用金庫、アミタホールディングス株式会社、株式会社アクティベイト、株式会社上田本社、地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたしました。